おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
今村翔吾さんの採用の盾、この中に登場するアノー州萎縮集団がものすごく興味深くて、その中でも一番ワクワクしたのが大津城、大見国大津城で琵琶湖湖畔の高台にある城、外堀が空堀で水が入ってない、水が入ってないといざ戦闘となるとはしごをかければ石垣に取り憑かれる、
はい、
それで何としてもここに水を張りたい、しかし琵琶湖湖面よりも10メーター以上高台にあるということで外堀に水をというのが満たされない。それをたちまち解決したのがアノー州という萎縮集団でありまして、やり方はと言いますと湖畔に干潟を作る、その干潟に外堀から続く水路を伸ばして木枠を埋め、最後に石垣を崩せば水は逆さに流れる、そういう描写があるんですが、
はい、
これを読んで全く理解できない、
はい、
ちょっと注文つけますが絵かなんかで説明してよ。
そうですね、
お願いだから、そん
で
自分でやろうと思って、
はい、
ゴムホース買ってきたりしたんだよ。でも尺が短くて全然うまくいかねえし、で金魚の水槽掃除するときによくやったんですよ。下に置いといて吸い出すんですな、ちょっと汚いうんこ、金魚のうんこ飲んじゃったけどで水がピューッと通じると高く上げても出ますもんね。それで外に捨てて鉢を下行って掃除するってのやってたん、
はい、
しかしゴムがない時代にホースの代わりをするものがって考えると、
うん、
いやー今村さんちょっとこれ図解でやってよってもう一回。ところが皆さんやっぱり問題を抱えると不思議とその手の問題を解く出来事にぶつかるんですな、
はい、
この物語を読んでホース買いに行かなきゃなとかって思ってた、その時になんとある旅の気候番組でその風景を紹介してた。
その風景、
かなさん、川から自動的に水を汲み上げる、
お、
そして高い田畑のところを水で潤し、そこを農地にしたというその風景が今も残ってて、ちゃんと田んぼ畑両方とも OK っていう、
え、まさにそれじゃないですか。
まさにそれだよ、お城じゃなくて、
うん、
これなんとこれは江戸期、
うん、
江戸の時にこの仕掛けを作った人がいるんですよ、
はい、
でこの仕掛けは一体どうなのかなと思って調べました、
はい、
この風景はどこにあるかと言いますと、皆さん今でも見られます。その風景が熊本県上益城郡大和町、石垣造りの一重アーチ橋の通潤橋という橋が、これは江戸期1854年、川ですね、緑川系の支流から水を引いて水を川から吸い上げて上の畑に、
うん、
ほんで水道、水を生かせる橋を作って、人間じゃないんだよ、水を渡すだけの橋を作ったんですけど、
はい、
全長78メーター、幅が 6.3 メートル、高さ20メートル、アーチの半径 27.6 メーター、
うん、
水路のための橋で欄干等々はない、手すり等々はないんです。通潤橋っていう名前で、
うん、
これがまたすごいんだ。農閑期になると、橋の真ん中に線がくっついてて、線抜くと水がブワーッと噴き出すの。
うん。
うん、水を外に噴き出して虹がかかるという。
え、それは今、
今やってんの？
今もやってるけど、うん、昔はもっと原始的な違う形だった。
違う、そのまんまだよ。
同じなんだ。
何にも変わらない。農閑期になると水を抜いて、そっから水をバーッと出してた。
うん、
じゃあなんでせっかく上がってきた水をまた元の川に返すのか。
うん、
理由は簡単。そこの通路に、塵が溜まるんだよ、
うん、
特に阿蘇山の塵がいっぱい、灰がいっぱい落ちてるんで、
はい、
せっかく通路を作っても掃除しないと詰まっちゃうの、
うん、
一番怖いのは全長78メートルの石橋に詰まっちゃうことが怖いのよ、
うん、
だから一回捨てちゃう、
うん、
そこで捨てて残りは人間が手で掃除すん、農閑期 それでまた水がいるときはそこに栓して下から水を汲み上げて。
めちゃめちゃ頭良くないですか。
めちゃくちゃ頭いいだろ。
すごい
な。おいおいおい、武田さんはこの通潤橋の仕掛けを知ったわけじゃん。それはまさしく今村翔吾さんがお書きになった琵琶湖から水をあげて外堀を埋めたというあの州の技術と全く同じなんだよ。ここ熊本県だろ。両方とも言えるのは城主は清正なんだよ、
はい、
加藤清正、うん、加藤清正ってあの別才能があったの知ってる？
何ですか？
城造りの名人って言われたんだ。それで熊本城もそうじゃん、
はい、
清正の城って落ちたことがないんだよ。何を興奮してるんだよでもその時に俺の中にいくつも重なった大津城に水を吸い上げるっていう水路の工法とその田畑に水を潤すっていう土木工事の設備が全く同じシステムを作っているとすれば、
はい、
この熊本の工事の裏側にいたのは実はあの州ではないかという。おいおい、小説書いちゃうよ俺、うん、あ、ダブラゴイテル今なくなりました。この辺りで興味を持っていただければ嬉しゅうございまして、清正の城、この発想をたどっていきますと熊本城だけではないんです。清正には様々な別の城があるんですね。それを来週ご紹介したいと思います。この続きまた来週のまな板の上で。